はい、おはようございます。井上です。2024年8月11日、今日は日曜日ですね。3連休の中日といって、お盆休み中なので、3連休ってあんまりピンとこないかもしれませんが、いかがお過ごしでしょうか。昨日ね、夕方ちょっとね、外出歩いたんですけど、なんかいつもよりすごい暑さが和らいでたかなっていうところで、徐々に実は秋が迫ってるんじゃないかなっていうのはちょっとね、朝晩感じる今日この頃です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。で、今日はですね、ソフトバンク系10社、PayPay でデジタル給与払い開始、デジタル給与払い対応は国内で初めてという、ね、記事がありましたので、いよいよその時代来たかというところで、このことについてお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは番組のフォローをね、ぜひお願いいたします。番組のフォローぜひお願いします。あとね、感想とか意見とかありましたら、コメント欄にぜひコメントいただけるとありがたいですというところで、ソフトバンク系10社、PayPay デジタル給与払い開始というところで、記事の冒頭ね、読ませていただきますけれども、ソフトバンクグループ各社は希望する従業員に PayPay を使ったデジタル給与払いを始めると開始発表しました。給与をスマホ決済アプリなどに振り込むデジタル給与払い、スマホ決済大手 PayPay は、厚労省から必要な指定を受けたとして、年内にも全てのユーザーを対象に PayPay 給与受け取りサービスを始めると開始発表しましたと。で、まずそれに合わせてですね、ソフトバンクや LINE、ヤフーなどソフトバンクグループ10社では、希望する従業員に来月分の給与から PayPay アカウントの支払いを始めるというところです。で、PayPay アカウントで受け取れる給与の上限は月20万円なんですね。なので、超えた場合はあらかじめ指定した銀行口座に送金される仕組みというところで、デジタル給与払いは昨年に始まった制度ですが、事業の参入は厚生労働省の許可が必要となっているというところで、20万円なんですね、上限が決まってるんですね。なので一部をっていう形で、PayPay に送金してというところなんですよね。で、これ多分どうなんですかね。多分 PayPay って多分使われてる方はご存知かと思うんですけれども、例えばチャージして払うときにね、使うじゃないですか。チャージして使うときに、例えばクレジットカードからチャージするやつっていうのは、あれなんですよ。引き出しできないんですよね。送金とかは当然できるんですけれども、誰かに支払ったりとかができるんですけれども、例えば自分の設定している口座に、振り込んで現金に戻すってことは当然できないんですよね。だけど、現金で振り込んだものに関して、振り込んでチャージしたものに関しては、戻せるんですよね。例えば、PayPay 銀行と設定してると、オートチャージとかも PayPay 銀行の口座から落ちるようにできたりとかできるんですよね。で、それで、もし戻す場合は PayPay 銀行に戻すことも普通にできるんです。手数料なしに。だから多分、デジタル給与に関しては、その PayPay 銀行とかと同じ多分扱いになるんじゃないかなという気はします。それなら全然いいかなというふうに思うんですけれども、とはいえ上限が20万円なので、正社員の給料とか、今後のことを考えていくと、いや、一部としかやっぱ使えないのは現実なんかなっていう気はしています。だむしろこれを活用できる局面ってどこでかって言ったら、多分パートアルバイトかながすごく近くなってくるんじゃないかなという気がすごくしますよね。で、パートアルバイトとかであれば、大体月々でいったら20万円以内にほとんど収まるじゃないですか。だからそうなってくると、パートとかね、バイトとかっていうところの、給与支払いにこれ使うのは結構有効かな。だから現金で払ってたところは、これなんかPayPayとかに置き換えた方が、いいんじゃないかなと。すごく事務作業面でもめちゃめちゃ効率化できる。で、例えば今流行ってるタイミーとかいうのあるじゃないですか。の支払いも全部PayPayとかでやってしまえば、すごく全部明らかになるし、素早くできますよね。で、さっき言った通り、PayPayに振り込まれたものは指定の口座であれば現金に当然戻せるという形にしとけば、何ら問題ないんじゃないかなという気がすごくします。で、特に本当パートアルバイトの給与とかって、PayPayだと今スマホ持ってればほとんど入れられるじゃないですか。だからスマホに送金するよみたいな形にうまくしていったら、すごくいいと思うんですよね。で、あとはその PayPay で LINE とかとも連携できるから、例えばお店とかだったら、その自社のお店のその優待とか、そのうまくね、その従業員の専用の公式 LINE みたいなのをうまく紐付けしとけば、PayPay でも多分さっきのシャアだと思うんだけど、専用のクーポンとかで福利厚生またね、専用の優待券とか渡していくっていうこともできると思うんですよ。だからむしろパートアルバイトの給与払いとか積極的にこのデジタル払いっていうのPayPayとか使ってやってったらいいんじゃないかなという気はすごくします。ただその厚労省の許認可系になっているので、どのレベルで許可を出してくるかっていうところがちょっとまだわからない部分があるんで、すごく参入障壁が実は高いのかもしれないですし、いや実は全然簡単なのかもしれないのかなというところですね。あとはその、なんていうかな、給与払いで始めるよって言ったところでも、多分、利用者側がそれを使おうとすると、 多分何がしかの手数料が発生するんですかね。ちょっとそこら辺がわからないんで何とも言えないんですけど、例えば、その普通に考えれば銀行振込とか給与払いしてたとしても振込手数料は発生しているわけだから、まあ、そう考えればその振込手数料を下回る金額であれば、まあ、別に問題ないんじゃないかなとちょっと思ったりは今ふとしました。まあ、ただこのデジタル払いっていうのをうまく使っていくと、もう結構良くなるんじゃないかなっていう風な気はすごくしますよね。今って本当に現金使える局面ってめちゃめちゃ少なくなっているんですよね。まあ、少なくなっているっていうか、現金使わなくても生活できる局面が拡大しているっていうところはあると思うんです。で、私自身ももうほとんど現金で今使わないんですよね。月1回通院するときはもちろん現金じゃなきゃダメなのと、あと子供たちの昼食代とかっていうのも、本当はペイペイとかで渡したいんですけれども、ただ、その学校は現金でしか使えないとかいうなってくると、まあ一応現金で渡すというような形になっているの、その2件だけなんですよね。だからそれ以外であれば、全然、なんていうのかな、もう基本普通に、現金使わずペイペイとかで全部蹴りがつくかなっていうところです。あとあれですね、定期とか、その JR とかって、あくまでも、定期買うときってこの QR 決済で買えないですよね、まだ。だからバスとかもそうだと思うんですけど、あ、それもだから買えるようになったら、まあ、結構使い勝手はもうさらに良くなるのかなと、本当困らなくなるのかなというところはあります。だって納税も確かできますもんね。だからほとんどの局面で使える。あと、最近郵便局でも、このPayPayで普通にね、郵便データが払えるようになったので、すごくね、使い勝手はめちゃめちゃ良くなってはいるんですよね。まあ、ただ唯一の難点は、PayPay 使えるところはですね、必ず Wi-Fi か何かで、ちゃんとデータ通信できるようにしとかないと、若干具合悪い部分があるなっていうのは正直ありますよね。どういうことかというと、例えば、地下とかで、例えばフードコートの奥とか、地下のテナントの奥の方とかで、なかなかその Wi-Fi なり、そのモバイルのね、その環境なりがあんまよろしくないところで当然あるわけですよ。で、そういうところで決済しようとすると、使えないってことがちょいちょいあるんですよね。で、私も何回かありました。普段は PayPay 使って決済してるんですけれども、ちょっと電波の都合上ちょっと厳しいなっていう時は、もうしょうがないから他の、だから、なんだ、ID とかそういうので、購入者っていうことは結構ありますよね。で、最近で言うともうペイペイは使えるけど他使えないとかも結構多いじゃないですか。だからペイペイの影響力ってすげえなって正直思ったんですけれども、だそういうところがやっぱりちゃんと通信環境もしっかりとしておかないと、まあ、いけないんじゃない、いけないっていうか、ね、まずいんじゃないかなっていう気はすごくします。で、あとあれですよね。多分電車ももう間もなく乗れるようになるじゃないですか。で、QR コードで。ってなってきた時にもうほとんどそのなんていうかな、現金っていうのはいらなくなるわけですよね。そうなってくるとデジタル給与払いっていうのは確かに、なんていうかな、そういう重要度は増してくるのかなっていう気はしますよね。まあ、とはいえ、なんだろう、お金を預かるっていうことの額がでかくなってくるわけじゃないですか。だからそうなってくると、やはりその、預金の保護っていうところでいくと、その銀行と同じような多分、扱いにしとかなければいけないような気もすごくするので、そこら辺の兼ね合いをどうするかですよね。だからその、まあ、一部を給与で受け取れるっていうのはすごくいいんかなっていう気はすごくしますよね。だからなんつうかな、あ、そっか、そういう形にしておけばいいのかな。なんか結構使える局面が増えてくるから、それこそ例えばね、一人暮らししている、一人暮らしというか学生とかでね、都内都心の分の大学に行くために一人暮らしさせている場合なんかも、まあ、生活費をペイペイでバキュンと送るみたいなこともまあありなんじゃないかなっていう気はしますよね。で、そうすると、PayPay 使っにしとかもね、こう、まあ、PayPay に限らず、こういう QR コード決済にしとけば、全部使ったデータってわかるわけじゃないですか。いつどこで何を使ったのか、いくら使ったのかっていうのがわかるわけだし、残高もすぐリアルに残るわけですよね。で、銀行口座、まあ今モバイルで見れるとはいえ、結局キャッシュカードで ATM 行って残高いくらかって見なきゃいけないみたいなことを考えると、まあこの PayPay 払いとか、その、なんだろう、デジタル払いっていうのは、まあ、その、さっき言ったように額がね、まあ、20万円っていうところがありますから、だからそう考えると、さっき言ったパートアルバイト向けの給与支払いと、あとはそのね、地方に一人がしてる仕送りとかに使うのは結構有効かなという気は、すごくしています。まあ、とにかくね、早めに入れた方がいいのは、給与払いの方、パートアルバイトの給与払いですよね。この方が全然いいと思いますよ。だってお金の扱いとかもやらなくてもいいわけだし、ね、一元管理できるわけじゃないですか。ね、でしかもその何だろう、現金 まあ、現金払いとかっていうところは違った理由で現金払いしてるところも多分あるかもしれないですけど、まあ、基本的に管理コストも下がるってことを考えると、まあ、ペイペイとかってどんどん入れてたらいいんじゃないかなと。で、あとは、多分ペイペイとか分かんないですよ。今後反則としてこの給与払いとかいけてるぞってなった場合に、例えばペイペイ加盟店でパートアルバイトの給与をペイペイ払いにしたら、そのペイペイの決済手数料を下げますよっていうことをやってくるかもしれないですよね。うん。その可能性はなきにしもあらずかなっていう気はします。まあ、とはいえ、その、店舗型のペイペイの決済って手数料言うてめちゃめちゃ安いんですよね。1.何%ぐらいなんで、個別で契約してたとしてもね。で、私、個別契約ですけど、まあ、最近あんま使ってないですけれども、デジタルの方は結構使うんですけど、デジタルの方はやっぱ 3.8% ぐらいになるんで、それの半分ぐらいなんですよね。リアルでの決済っていうのは。だから、そんなに言うほど、まあ、決済手数料実は高くないと、個人的には思うんですが、まあ、今までね、それなかった人からすれば、その分余分に取られるっていうところが、ネックになってるのかなっていう気はするんですけどね。ただ、現金管理コストとか考えれば、とかね、あと、現金じゃない決済にすると、客単価間違いなく上がるんですよね。あと現金の管理コストめちゃめちゃかかるところが削減できるから、多分トータルでほぼ確実にプラスになると思うんですよね。その特に店舗の場合って手数料も安いから。だからどんどんどんどん入れていったらいいんじゃないかなというふうに思います。というところでですね、今日はソフトバンク系10社がペイペイデジタル給与払い開始、デジタル給与対応は国内初めてっていうところでね、記事がありましたので、まあ、デジタル給与払いについてね、ちょっと思ったことをお話をさせていただきました。ぜひね、感想とかあったらコメント欄にコメントいただけるとありがたいです。というところで今日の配信は以上とさせていただきます。